どうもこんばんは、ウエストランド井口です。
大本です。
ということですね、ウエストランドのブチラジ始まりました、はい、このブチラジはですね、今まで通りユーストでも生中継で見れますし、うん、ポッドキャストでも楽しめるようになってますんで、ぜひね、過去の放送とかも聞いてみてください。ポッドキャストに登録、
ポッドキャスト、
ね、そうですね、ジャンク風に言うとそうですけどね、登録していただければね、毎週新しいのも、
更新される
ため更新されるようになってますんでね、うん、ぜひお願いしますということなんですけど、
すごいですね、テニスウェアみたいですね。
まあユーストを見てる人は分かると思うんですけど、これサッカーのユニフォームを今日着てきまして、真っ赤なユニフォームなんですけど、94年のベルギー代表のユニフォームを着てきてね、うん、ちょっとサッカー好きをもうちょっとアピールしていこうかなっていうのもありますからね。あ、コメントいただきました。井口さんはサッカーするの？っていうコメント来たんですけど、ちょっとね、うん、今日ユースト前に体を動かすことがあったんで、これを来てたんですけど、その話は来週ね、詳しく話せると思うんでね、そちらは
まだ、だから着替えずに来たと、練習着のまま来たと、
練習着のまま来たわけじゃないですけど、ね、着替えて
横着したでしょ。
いや、あなたに言われた、白 T 一枚で来るお前に言われたくはない。もうこれに着替えて、私服に着替えて、これに着替えたんですからね。まあアピールしていきたいんですけど、1週間ぶりなんですけど、先週金曜日はタイタンシネマライブがありましたからね。
ありましたからね。
見に来てくださった方々、ありがとうございました。本当に。ね、まあまあね。深夜には、反省会ということで、郵送生中継もしましたんでね。たくさんの方見てくれてたんで ね、本当ありがとうございました。
ちょっとでも今日、その見てくれて、こう、あそこきっかけで今日見てくれてる人とかが。
そうですね、エンディングでも告知しましたんで、いたらね、コメントとかいただければ嬉しいですけどね。
僕はそうです、みたいなね。
そうですね、シネマ見たよっていう人いてくれたら嬉しいんですけど、まあまあね、このユーストではね、よくお前が僕のことを井口様みたいなの言うじゃないですか。そんな言われ、まあ冗談です、ギャグですよ、もちろんね。いや、ははじゃなくて、本当みたいにするな。
冗談です。
いや、そんな必死で言うと本当みたいになりますけど、まあギャグですけどね。まあしたらみんなもね、そのタイタンのスタッフさんたちもノリで井口様とか言い出すんですよ。
ノリですよ。
いや、だから
ノリでね。
ノリです。ノリです。そうよ。でもこれユースト見てる人たちもね、なんか井口様って言い出して、ライブ会場とかに来てくれて、ユースト見てますって言われて、ありがとうございます。井口様がね、みたいな、なんか、井口様っていうあだ名じゃないですからね、別に言わなくていい。
あだ名じゃない、あだ名じゃないですよ、それね。
あだ名じゃないです。呼ばなくていいです。
あだ名じゃないですからね。本当のに心から言ってますから、僕はね。
いや、ダメ、言ってないでしょ、普段そんなこと。
心から言ってます。
いや、ツイッターとかって関係ないところで、
土下座とセットで、ね、
今日高円寺で井口様を見かけたみたいな、普通の感じで使われてますから。井口様とすれ違ったみたいな。違います。
そんなのあったんですか。
あったんですよ。してしまいにはなんかネタ送りたいけど井口様厳しいからなみたいな、なんか本当に崇めてる人まで現れて、そんなことないですからね。
宗教作りましょう。
作らない、そんな宗教。ね、いや、でもまあそれね、ちゃんと
氷川神社に追いつけ追い越せ。
いや、追いつけるわけない。そんな昨日今日始めたのが井口郎みたいなのがいけるわけないですから。
いけますよ。
いけないですよ。
ビデオ作りましょう
よ。いや、そんなです。ビデオ作りゃ宗教ってことじゃないですからね。それいいんですけど、
猟銃をこう神棚にこう祀ってな。
だからもうわけわかんないでしょ。井口様って僕のじいちゃんのこと、そもそも。
から
神様って
世襲してこう。
世襲してないですから、別に。一回親父も経由して。
親父は経由してない。
かわいそすぎるだろ、いくらなんて。親父は婿養子とはいえかわいすぎる、かわいそすぎるだろ。まあいいんですけど、そのタイタンのスタッフさんなんてもう雑にしまいに扱い出して、まあ、井口様とか言ってる間になんか忘れちゃって、あれなんだっけ、あれ井口さんだっけみたいな、普通の大人の呼び方。井口さんって普通の大人の
対応。壁のある感じや。
壁のある感じの呼び方で、
井口くんで酔ったのに
急に井口さんって言い出すって。あ、違うわ、井口様だったみたいな。バカにしてるんですから、結局。ただバカにしてるだけですから。もうダメ、やめてくださいね、井口様っていうのは ね、
ね。
いやいや、いいんですけど、まあまあね、
ここまで浸透しましたよ、本当に。
まあまあ言ってるのこいつだけで、というか、こいつも言ってないですけどね。
いやいや、まあ言ってないですよ。言ってないですよ。
いや、そんな、だからマジの
冗談、
下でつねってるとか思われますから、僕は下でつねってちゃんと。いや、痛がるのやってないですからね。本当にお客さんもね、ライブ会場来ていただいて、ユースト見てますよっていう
の嬉しい。ありがたいですね。
時々本当になるんでありがたいですね、もっとね、たくさんの人に。
一回も言われたことないけど、俺。
あんまり気づかれないんでしょうね。昨日ね、トークライブ、僕だけ、僕と知り合いの芸人さん、3人でトークライブやったんですけど、
そうですね、三四郎の小宮さん。
三四郎の、まさき芸能者の三四郎の小宮さんと、能見蒼さんっていうフリーの芸人の方と3人でやったんですけど、まあ、急に見に来るっていう。ことあったんですけど、しかも、あの三四郎の小宮さん、まあ、三四郎というコンビ名なんですけど、
コンビ名でね、
小宮さんの相方も見に来てて、もう結局各コンビの相方見に来る、すげえ気持ち悪い感じになってましたけど、
いや、行ったら殺され、あ、 怒られると思ったけん。
怒られはしないですけど。
いや、なんか邪魔になるだろうしな、やっぱりその、はっちゃけたいがん、俺のおらんところで。
まあまあ、そういうのもしかしたら
あるだろ
う
な、僕の話とかもあるかもしれない。
まあ、あるかもしれないです
けど、ね。僕はそういうの基本的にはもう行かないようにしてた、サッカーバカの。
基本行かないですね、
行かない。行かない、恥ずかしいし、はい、サッカーバカの会も行きたかったけど。
さすがにちょっと気遣って、みたいな、うん、まあ。それもありますかね、リアルにこれは。
うん、相田さんがな、はい、ちょっと邪魔しに行くか、みたいな。
はい、あの、三四郎
の相方さんが。
はい。
それでまあ、しぶしぶこう行って。で渋々っていうことはないですけどね、はい、
まあまあで来たんでしょうけど僕もでも気づかなくて最初、まあ、後ろの方にいたんで、
そうそうそう、じゃあお客さんに隠れてこう見よったっけ、
そう、全然気づかなかったんですけど、うん、あの最初に気づいたのが笑い声で気づくっていう、なんかあ受けてる人いるわと思ったら、 うわあいつだみたいな、受けてる唯一受けてるやつが自分の相方だったっていうすげえキモいことになりましたから、
お前のとこでな、
そうそう、僕の言ったセリフであれ気づいても自分でもあった、その自覚は、お客さん全然受けてないのに相方だけ笑うっていう、い
や、やめよう思いよったけど、
えっ、ー、って、あ、なんかあれこれ笑い声聞いたことあるって思って、
ああと思ってやべえと思ったけど
すげえ嫌な感じ、その時どうやった、その
漏れてしま
う、お客さんに、あ、来てるんですねみたいな会話は、
そんなにないよ
一ファンとして本当に、
相田さんはガンガン話しかけられるけど、
まあまあね、ああそう、あんまり気づかれることもなく、うん、
すぐやった、
まあまあね、特徴的じゃないですから、なんかもうやればモヒカンみたいなんでもして、なんか個性出せば、
もう
個性出せばなんかもう、
眉毛剃ったりな、
いや、まあそんなやつ余計誰も話しかけなくなると、違う理由で話しかけなくなるっていう、もう
目をこうまぶたを塗ったりして、
もう何にもできなくなるっていうことです最終的に
まぶた縫い芸人
そんなのないですからそんなジャンルあるか
昔あのあれなんかな、あの漫画でこうあのあれあれなんだっけな、
いや何か全然ヒントがないん
だ
よ、
今ジャンプでカウンタックっていう漫画連載しょる人な、
あーヤングジャンプ、
日々の晴れるや、
あーボーイ、
あーボーイ、ボーイ、ボーイの最後のな、サルファリックアシッドっていうバンドのやつがここにピアスしとった
それ、あ、こう閉じるようにピアスするってことね、うん、そんなの漫画、
かっこええと思って、
かっこええわかるか、
サイクロプスみたいな、
いや漫画ですから、うん、漫画だとしてもひでえって思うけどな、ちょっとそんなやつ、
いやいやで最後ここに入れ墨が入った
の、
ここは
漫画ですから、うん、あいつらそんなにでしたら、なんかちっちゃい髪がツンツンしたやつが髪ハメハメみたいな出す方がよっぽどおかしいですから、
そうか、俺もすぐ影響されるけん漫画とかに、
知らんのそんなの、
中学の時にあのバキに出てくる花山カオルに憧れてここ買ったので切ったけど、
バカだな、バカすぎるっつって憧れ方がバカ、
うん、
なんかボクシング漫画に憧れてボクシングやるとかまだわかりますけど、その傷をつけるって意味がもう全然わかんない
です、鋭利だけんすぐ塞がるんだよな、いやサビサビの彫刻刀とかやらなかったけど、
花山カオルに近づけないですか、そんなことしても、
花山カオルに近づきたかったんですよ、
いやそれはもう捉え方間違えてますからね、まあまあいいですけどね、まあシネマ見てくださった
ことは中3ですよ、
いやだから
結構なもう
自我が芽生えて完全な人としてのアイデンティティとしてやってますから、もうダメです、そんなことしたらね、まあまあね、あのまたね次回以降もシネマタイタンシネマライブ、タイタンライブレアもありますからね、
そうですね、
見に来てください、他のライブもね、
顔が傷だらけになって
もういいんですよその顔の話はもうやめてください、この話はね、ライブも見に来てくださいということで、ではそろそろ行ってみましょう、ウエストランドの
ブチラジ
でね、なんか久しぶりに揃ってタイトル
コール、気持ちいいですね、
気持ちいいんなら毎回やってくれ、これが本来ですから、
なんかボケをボケをしてね、ずらしてずらして
こう、これに関してはマジのダメ出しにも捉えてもいたもらってもいいんですけど、あのどんな破天荒な芸人さんもラジオのコールはみんなちゃんとしてますから、
そこをあえて崩すっていう斬新さ、
斬新さはあのスタッフさんとかみんなからの不評でしかないですから、絶対ちゃんとしてくださいね、ということで、今日のブチラジまずはこのコーナーからです、
はい、
ウィキツヤマ、
まあ
ということでね、まあって急に言いましたけど、このコーナーはですね、僕ら2人の出身地である岡山県津山市に関するニュースを皆様から募集してそれを発表しようということなんですけど、うん、まあネットで見つけてきた情報なの で、
そうです、ね、
あの嘘か本当か分かんないという場合があるんで、うん、それを僕が判断するというコーナーです、
はい、
早速メールいきましょう、
ブチラジネーム不機嫌、
はい、
コアラ津山市東部で絶滅の危機、政府生息数減で初指定、
いやだから嘘でしょ完全に、コアラなんか津山にいないですから、
どうかな
津山の、いや地図見たことあるのか、まずそもそもあのオーストラリアとかが得意分野の動物、得意分野
で盆地ですからね、
盆地です、動物園的なところにいるかもしれないですけど、
いないですね、
ないか、動物園もねえし、ね、よくよく考えたら
ちょっとあるけどな、
ちょっとしたのはあった、
角山公園にある、
そうそう、
あのお城跡に動物園がある
わけある、しかも本当にいるのもなんか犬とかそういうレベルでしょ、犬とか猫とか
ビーバー、ビーバーとね、
ビーバーが
害獣ですよ、
いや害獣ではないです、
害獣、害獣ある、
あ、まあまあね、
害獣ビーバーとな、
そうそう、
イノシシとかな、
本当にそこらで捕まえてきたやつを
そう
やってる動物
園、ほんまに捕まえてきたやつよあれ、
だからそこにコアラいないんで、もう嘘です、うん、これ
正しくはコアラ、オーストラリア東部で絶滅の危機、政府生息数減で初指定です。
いや、そのオーストラリアを津山にするってもう雑すぎるでしょ、いくらなんで
これは雑だと思ったね。
共通点ないですから、もうダメです。
さすがにちょっとこれはかばえなかったすいません
いや、いいんです、いいんです。次のメールいきましょう。
ブチラジネーム不機嫌
またむちゃくちゃなのかねえだろうな
津山の横野の滝で滝開き、家族連れら自然美楽しむと。
あ、なんかさっきのと打って変わってるんで、これはね本当でしょ。横野の滝は知ってますから。
ええ、これは本当です。
これ本当なんですね、ええ、なんかあります。
三段の滝で知られる津山市上横野の横野の滝で29日恒例の滝開きが行われた。はいはい、新緑の間を豪快に滑り落ちる水量はこの冬の積雪で例年より多く、初夏を感じさせる陽気の中、家族連れらが涼感を満喫したと。
おお、
ね、
横野の滝っていうのが津山市、僕らの地元に
あるんですよ。
ありまして、ね、本当にね滝が綺麗ですよね、うん、
めっちゃ三段ですからね。
三段になってて、結構奥までね、山奥なんですよ。
めっちゃ怖いですからね、夜行ったら。
夜行ったらめっちゃ怖いですけど、
あの蜂が多いね。
ああ、そうかな、まあ山奥ですからね。
しかもあの足長鉢じゃけんプチ痛いんだよな。
いや、まあまあ蜂大体痛いですけどね。
いや、足長鉢はダントツに痛いよ。
いや、まあそうかな、まあ、
スズメはそれはもちろん痛いけど、
スズメバチは危ないですからね。
で、一回スズメバチの巣がな、地中にあって、
うん、
でバコンと踏んで、
地中にあるってどういうこと。
いや、スズメバチの巣たまに地中にある
よ。あ、地中にあるのがちょっとポコッと出たってこと。その、
うん、土の中埋まってる。
完全に埋まってるんです。
あるん
です。 それをバコッと蹴ったっていうの
は踏んだ、バッボスッつってボスッと、う
わー怖いな
ー、ボワーってなって、
うん、
もうテンパって、
テンパるな、
そのままあとうずくまって一匹も刺されんかったっていう。
そんな奇跡起きる。
マジでこれ
どうなったってこと。蜂がガーってなった、
バーってなって、ちょっとずつちょっとずつ逃げて、
それで家までたどり着いたってこと。
家までっつうか、まあ、
まあ、あの群れからは、
群れこうわわわわってなっとる。
まあ本当に蜂は怖い。蜂の話じゃねえだろ、そもそも。
横野の滝です。蜂がトラウマになった。
そんなに蜂がいるとこでもないです。滝があって、
うん、
あの流しそうめんが食えるんですよね。
流しそうめんが、
これは結構あのおすすめというか有名で、
うん、ただその他人とやるがん、大人数で、
まああの長い滝で、
いや、あの下の方汚ねえんだよな。
そんなことねえだろ
なんかな、
そんなに他人とやるもん。
いや、あのね、あの家族、
僕ら家族
バージョンと、はい、あ、お前ち金持ちじゃけんな。
金持ちだから
ね。僕ら庶民は、あの、
そんなことない
ですよ。大衆のやつなんですよ。
僕らが上の方にいて、
お前らは、あの、家族連れだろ。僕らは、僕んち貧乏じゃけん。下の方なん、もう末端の。津山の縮図になってる。上流階級からこう、だんだんだんだんこう、貧乏になって。俺はもう、ザルの手前で、あの、割り箸とかな、つゆとか流れてくる。
いや、それは、ちょっとそれわかりますけど。
おじいちゃんがこう、あ、おじいちゃん、それ箸箸。
いや、その感じは、僕も下の方で食ってましたから、上、上流階級が上で食うとかないですよ。
いや、あるよ。
一家族に一台でやってましたから。
バージョンと、全員、うん、いろんな回収バージョンある。
それは分からん。もう全員バージョンはちょっと、やってないわ。
ああ、でしょうね。
その、うん、まあ、家族も多いですから。助役だけんな。助役というか、その、じいちゃんばあちゃんとか、いやいや、親戚一同集まってやってましたから。
うん、僕も親戚一同がっつり集まってましたよ。
下の方に。
うん。
それちょっとかわいそすぎるでしょ。
そば流れてくるね、
たまに。いや、確かに
うどんみてえな。
流れてくる
だろ。
流れてくる。
なんで？
し、結局取り切れず、ざるに残ったのをあげて食うっていうわけわかんない。
そう。
あんまり楽しめない。
しかもその、大衆の方はざるなんかもうひどいことになってる。
いや、それ関係ないでしょ、絶対。
いや、マジで、えぐいよ。
ああ、そう、まあまあ、
食い込んでない
でしょ。ないですよ、うん、でも本当に美味しいんですね。焼肉もあって、
焼肉も美味しいです、ね、
すごい美味しいんで、僕よく本当に毎年家族で行ってましたから。
あ、
なんか横野の滝の人が家に迎えに来て、
うん、
これ多分普通のサービスであるんでしょ。僕ん家だけやってるやつじゃないでしょ。
ナイス。
いや、横野の滝の人が
初めて聞いたの。
バスで迎えに来るんですよ。
ないわそんなんないわ。
調べてもらえるな。これサービスやってますから。
ない
井口家だから来るってないでしょ。
家族はないよ。
あった、あった。
企業とかわかるよ、まだ。
いや、井口家の家まで来て、
ない
行ってました。
絶対ないわ。
マイクロバスみたいなの来て、
リムジンのハマー。
違う、普通のマイクロバスみたいなの来て、
中で、MC ハマー
みたいな。関係ないですよ。ハマー繋がるそんなやるみたいな、ないですから。
思うんだよ、これ。
いや、そう、いいですけど。
で、あの、裏の山の寺でね、めっちゃ怖い。
ああ、寺であったかな。ああ、心霊スポット。本当に山奥ですけど。
そう、昔、
あの、まあまあ、岡山に来た人はね、あの、おすすめの、津山に来た人おすすめの場所、ぜひ行ってみてください。
よく行きましたから、心霊スポット。
まあ、心霊スポットもあるです。おいのにね、流しそうめんも美味しいし、うん、焼肉も美味しいし。そ
うそう、夜行ってね、滝にあの、流しそうめんの敵っつってこう、恨みっつって、あの、石
に。流しそうめんに恨みを持つんだ。
恨み持ってますよ、僕はもう。あの時から格差を植え付けられて
ます。格差なんかないですか、もう語弊がありますから。
格差
本当にいいところなんでね。
育ってますからね。
行ってみてください、それ全然いいところですから。
上流階級の赤と。 むしろ
そんなのないですから、もう全然です、ね、次の他のメールありますか。
悲しくなった。
悲しさはないですけどね。
ブチラジ、
それは終わりですかね。ウィキ津山は
以上です。
以上ということなんでね、はい、まあ津山はぜひね、いい人なんで行ってみてください、はい、横の滝にはおたきり城のサイン
ありますからね。
ありますからね。それで行く人いるかしら。
小田切城さんも昔は、あの、下の方で食べて
る。違うでしょう、ね、というか。なんで井口家だけ上の方で食う。上の方で食うって食いづらいだろ、単純に。下の方で食ってました
から。いや、それは坂になってますから、ちゃんと。
ああ、そうかそうか。
その、この、筒の高さは変わらないよ。そうかそうか。上の人だけこんなになる
わ。そんなイメージありましたけどね、なんか高くイメージ。
それはお前、
なかったな。僕のチビンの問題かな。そうだったから。まあまあ、本当にね、美味しいんで。
痛い。
急になんすか、もう急に足、いや痛かったか知らんけど我慢してくれる、関係ないアクシデント痛さはね。ということで以上ウィキ津山のコーナーでした、
はい、
続いてはタイプのやつということでね、
はい、
このコーナーはですね、僕のツッコミで〇〇のタイプのやつかっていうのがありますんでね、どんなものでも〇〇のタイプのやつに例えて突っ込むことができるという僕の特技がありますんで、
はい、
皆さんからあの私こういう人な、こういう感じなんですけどどういうタイプですかというのを募集して、うん、
あのバシッとね、レッドカーペットでね、
元旦のレッドカーペット
で
話題沸騰、
うん、
スギちゃんさんと僕らのやつが話題になったと、う
ん、スギちゃんさんの前ですから
僕、ね、にやってますからね、こんな全然自慢にならない、
ルーズポンチウエストランドスギちゃん
っていう、どうでもいいでしょ、ただ交番順でしかないですまあ早速メールいきましょう、
ブチラジネーム豆腐、
あ、はい、ありがとうございます。
ウエストランドのお二人ボンソワール、
まあ、フランスね、先生がフランスに行ってますからね、フランス語で、
私は焼き餃子に醤油と酢とラー油を混ぜたタレをかけて食べます。これってどんなタイプのやつですか。ステッカー欲しいですと。
ラー油と
酢と
醤油を、いえ、3つ混ぜて3つ合わせて完璧にするタイプのやつか、徳川の家紋みたいなタイプのやつか、3つあってちょうどいいあ、それは違うけど
そんなある、
あります、別に
あるか、ある、
あ、走攻守揃ってる選手を好むタイプのやつか、バランス重視の、
あー、なるほどね、
後ろを好むタイプのやつか、それか、あれか、バランスを重視するタイプのやつだから、3つの足で綺麗に立ってるピアノみたいなタイプのやつか、ピアノ演奏者か。
それは違うんですよ、それはさすがに。
だから、あの、醤油と酢とラー油を混ぜて、混ぜたタレをかけて食べる人は、走攻守揃った選手を好むタイプのやつ。
ですか。
いわゆる、スモールベースボールを掲げた、オージャパンみたいなタイプのやつ
です
ね。
これちなみにこれ普通ですからね、ボケてないっていうね。
でも3つ合わせる、だから本当はどっかね、例えば打撃重視のアメリカのタイプのやつは醤油だけでいきますからね。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、
僕なんか酢だけでいきます、
ね、それはもうベネズエラタイプのやつですね。
あー、なるほど。
なんかむちゃくちゃとにかく投げとけみたいな
あ
ー、むちゃくちゃ
な遠投しとけみたいな、
遠投しときゃいいんだみたいなタイプのやつですね、でしまいでなんかほんと塩とかわけわかんないので食うのはもう南アフリカのタイプのやつですよ、うん、野球知らなくてなんかグローブそのもの投げちゃうみたいなタイプのやつです。
牛乳パックで作ったグローブ作って
それは別に違うタイプのやつですよ。大変な
裸足でサッカーするみたいな、
それはもうブラジルの出世していくタイプのやつのエピソードよくあるやつです、ビスマルクタイプのやつですね、
そういうタイプのやつです
と、ということで、はい、はい、次行きましょう。
お久しぶりです、ブチラジネームタです。
誰だよ誰だよそんなやついねえ、なかったよタなんかいたっけ。
かっこブチラジネームタクは少し長い気がしたので改名しました
いやいや、二文字ごときで長いと思うな、もうおかしい、何でもかんでも省略するタイプのやつか、現代の日本人のタイプのやつですよ大体。行きましょう、本題じゃないですかね、はい、
本題じゃないです
か
ね、
よかったよかった。
オンバトの病気さん、お酒の病気さん、こんばんは。
ちょっと待って、ちょっと待って、お酒の病気さんお前だろうけど僕オンバトの病気さんだ
と。オンバトの病気っていうのがちょっと分かんない
いいよ、そのオンエアされた挙句視聴者投票でダントツの最下位になるってことでしょうかね
見けた繰り出
す繰り出す、この間見たら3000とかみんななってるの、僕ら500とかですからね、
う
ん、
そうそう、
とんでもない人気
のダントツの見けたっていうね。
そうですね、いいんですけど、オンバトの病気おかしいでしょ
オンバトの病気
失礼すぎるでしょ、
取り憑かれた病気、
取り憑かれてないですから、好きですけどね、オンバト 方は
大好きですよ、はい、自分は昔から初対面の女性を見るとき足、胸元、首筋、胸元の順番で見てしまうのですがいやいやどんなタイプですか。
いやいやだから、
PS 髪の色が奇抜だったり、はい、ピアスをいっぱい開けたりしていてとっつきづらい感じなのに家族とは仲がいいみたいなタイプの女性が好きです。
あ、それ急に PS あんま関係ないですけどいや足、胸元
戻りましょうか。
はい、もう一度です、
自分は昔から初対面の女性を見るとき足、胸元、首筋、胸元の順番で見てしまうのですがどんなタイプですかと。
いやその、ええ、女性の好みを見る感じを飯の食い方みたいに言っちゃうタイプのやつか、胸元をご飯みたいに言うタイプのやつか、おかずご飯おかずご飯でバランスよく見るタイプのやつか、胸元をご飯にするな。そもそも胸元が中心か、主食、胸元を主食にしたタイプのやつか、まあそれもどうかと思うけどね結局えで最終的にあれなんでしょ、ピアスいっぱい開けたりしてて家族と仲いいみたいなタイプが好き、うん、いやギャップが大好きなタイプのやつか。
それは分かりますよね、なんとなくね。
もう分かりますけど、それは
黒ギャルが料理うまいみたいな。
だからあれでしょ、ギャップ大好きなタイプのやつもう、うん、中3のファッションみたいなタイプのやつギャップで固めるタイプのやつか。
あ、大人びた感じですか。
大人びたギャップのか分かんないですけど、これはだからね、
うん、
え、だからいやいや野球の連戦みたいに言うタイプのやつか。
なんか今日野球多いっすね
野球、サッカーのユニフォーム着てきたっていう瞬間野球、いやそれでしょ、
野球が
巨人、阪神、中日、阪神みたいなタイプか。連戦か、連戦でもねえけど
めちゃくちゃやん。
これだからこの人は、うん、エロいタイプのやつっすねただ単にもう本当エロいタイプのやつ、
おっぱいが好きっていうね。
だから胸を主食と捉えてるタイプのやつですね。
うん、まあそのね、分かりますよね、なんとなく。
これで分かっていただければ、
うん、顔を見てないですか。
あ、そこがあれだったのかそこか
リアルに反省してしまうっていう。
たくさんすいません、これはね、
タさん、
タさんじゃない
ですか、
タさん無視でいいですからあ、そうかそうか、それだってそこなんだろうな、うん、このタイプのやつかの神髄的なとこは、うん、まず最初にその
組み取り、
組み取って、
うん、処理ミス、
処理ミス、
うん、
でもねボケが2個重なっちゃうタイプのやつですねこれ
まあまあそれはそうですね。
あ、まあ
顔を見てないっていうところを処理したとすると、
だから普通のことで言えば、いや顔見てねえだろっていうのを言ってそっから例えますからね、
ご飯見てねえだろみたいな。
いやご飯は胸元ですから違いますよ、
ご飯食ってねえだろみたいな。
いや違います、顔を見てないってことでしょ。
うん、顔見てない。
いやいや、もう体だけで全部いくってお前、肉扱いか、違うな。だから体だけで体だけで全部判断する、分かった、
おい
体で判断するタイプってお前、短距離のゴールの判定の感じのタイプのやつかお前、体優先か、体が行ったら一番いいっていうタイプのやつかお前、ベン・ジョンソンか。
ベン・ジョンソンじゃないですけどあれ走る人ですか。
そうですけど、その判定の審査員のタイプのやつかお前、スーパースローカメラかでしょ体から言ってんすから、
ジョイナー。
あ、だから
ジョイナーですよ、
ジョイナーみたいなタイプのやつですね、
うん、
顔見てないになってねえし結局
取り入れた俺の意外と。
あ、コメントいただきました、今の井口さんはどんなタイプ。これだからね、全然出てこないタイプのやつですね。
今日難産ですかね。
難産というか、鉛筆の芯が折れてここに入っちゃってそれを取り出そうとするけど全然取り出せないぐらい出てこないタイプのやつ、
ね、半年後に反対の手にいってるっていうやつですか。
いえ、全然違います。
あ、違うんですか。
モグラみたいなタイプです。もう土に行って全然出てこないタイプのやつです、僕は。
ですか。
だからね、一勝一敗今日は。
一個は出たと。
一個出た、ね、豆腐さんでした
っけ。僕は二勝したと思いますけどね。
おお、優しい判断でありがとうございます。ということでね、ちょっとねいい感じでやってきてますからね
ちなみに僕最近黒ギャルの AV にハマってます。
関係ないですということでね、はい、以上タイプのやつのコーナーでした。
はい、
続いてはブチ押しということでね、このコーナーはですね、毎週ウエストランドのどちらかが、すみません、ちょっと動揺してます、このコーナー毎週やってるんですけどね、このコーナー、
暑いですね
暑なんか今日半袖できてちょっと寒いなと思ったんですけど、うん、
暑い、
あのコーナー超えたらすげえ暑くなるっていうね、うん、ことありましたけど、このコーナーですね、ウエストランドのどちらかが、毎週心がときめいてしまった人や物を紹介するというコーナーです。
はい、
今週は僕なんですけども、ちょっとねサッカー関連、うん、じゃあサッカー関連なんですけど、うん、国立競技場 言いたいんですけど、あのサッカー、まあまあ別にサッカーに限らずね、うん、スポーツ結構東京オリンピックとかの会場になったところ で、ね、昔からある歴史ある、うん、競技場なんですけど、サッカーの試合もよくやってて、うん、日本代表の試合とかもあって僕よく見に行くんですけど、うん、やっぱりいいんですよ国立競技場って。
まあサッカーバカは憧れでしょうね。
あの聖地でもありますし、うん、確かに昔からあるんで、うん、最近できた埼玉スタジアムとか、うん、まあそういう近代的なスタジアムと比べて、
う
ん、作りが古いんですけど、
まあそりゃそう
ですね、やっぱね、うん、古き良きと言いますか、うん、すげえ雰囲気あるし、うん、とにかく綺麗でかっこいいんですよ。もう見てる感じ、
佇まいが、
佇まいもかっこいいですし、うん、まあ見やすいですしね。ただ陸上トラックあるんで、うん、いわゆるサッカー専用ではなくて、うんうん、ちょっと距離はありますけど、
ああ観客席からピッチまで、
はい、そうそうそうですね、ただ雰囲気本当いいんで、一番いいのはやっぱりメインスタンドって言って、テレビ見てる感じで言えば手前側っていうんですかね、
あ
そこがやっぱ一番見やすい。
中腹ぐらいですか。
そうです、まあ、上の方が全体見えるんで、うん、サッカーの試合見るには結構おすすめなんですけど、
いいですね。
まあ国立競技場本当良くて、うん、まあいろんなねスタジアムたくさんありますから今サッカーやってるさ、う
ん
うんうん、J リーグのチームも
それを何すか、試合見に行くのがいいんですか。
行くのがいいんですけど、いやでもね、うん、行くとすごい綺麗なピッチ、いわゆる芝がね、うん、とかも綺麗だし、
天然芝で
なんで、こういうとこで一生に一度はやってみたかったなと思うんですけど、今度僕の知り合いの芸人 の、うん、サンミュージックのポークチョップの関さんっていう人いるんですけど、うん、
認定漫才師の
認定、去年のザ漫才認定漫才師だったんですけど、まあ仲良くてよくね、うん、飲んだりしますけど、うん、急にツイッターにこれから国立競技場でサッカーできるぞみたいな感じで、
マジで。
まああの人サッカーずっとやっててかなり上手いんで、
うん、あそうなん、知らんかった。なんか結構飲み行くのよ。
そうそう、企画で、う
ん、ポンコツ、クズで、
いいえクズではないです
から。先に溺れても
う、いやそんなお前が言うな、もう
ライブ会場で隅っこでこうずっとこう
やって、そんなお前も一緒
俺と一緒で俺にタバコ吸い行こうって
そんな人なのに、うん、なんか企画で芸人チームみたいなので、うん、対なんかそのチャリティーマッチみたいなので、うん、国立でサッカーできるっていうね。
マジです
げえ羨ましいですよ。
俺と同じ匂い感じ取ったのに。
いやいや本当に羨ましいです。だから僕ね、うん、すげえサッカー好きをアピールしてサッカーバカの会とかのイベントもやって、
やっとるしな。
全然
何にも幼稚園からサッカー大学までやってたわけですから、
まあ小学校もやったらね、僕の場合、うん、知識派というか、
まあ、
そんなに上手くないですからね、うん、そこ結構あるからな。
まあちなみに僕の弟ね、サッカーそこでしてるんですよ、僕の、ね、
全国大会出ましたよね、
多摩の高南っていうね高校で、
岡山県代表でね、
そこの国立のピッチでサッカーの試合したんですよ僕の弟はね、
はいはいはい、だからそれはね、本当に頑張っていったんであんまり羨ましくない。
いやもうストレートでいったわけですから、もう正攻法
だから。僕が言いたいのは芸人やってるチャンスあるってことですよ。
まあそうか、
普通にサッカーやってそこそこに実力いってもなかなかいけないところですけど、いつかチャンスあると思うんでね、ぜひね、なんかね、
まあ、
なんかあるなら呼んでください、ね、練習してもうそこに向けていきますから。まあスタジアムの話になると、今いろんなスタジアムがネーミングライツ制度で、
うんうん、
なんか買い取ってるじゃないですか、すね、味の素スタジアムとか、あ初めて味の素スタジアムって聞いた時なんじゃそれと思いましたけど、
思いました、ね、
今はもうそれが当たり前になってきて、うん、岡山県の桃太郎スタジアムも、うん、今観光スタジアムっていう、制服っていう岡山の企業が買い取ネーミング買い取って観光スタジアムっていうんですよ、
うん、あそうなんじゃ。
ではね、まあそこそこ
観光だろ、
観光っていうんですかね、うんうんうん、イントネーション的には
学生服のね、
学生服の
メーカー、マツダズームズームスタジアムとかもそうでしょあれ。
まあそう、全部もうほとんど今ね、うんうん、やっぱそれで
CC レモンホールとかもそういうこと
で、そうそうそう、
あれ渋谷公会堂がね、
だからどっかでやります。タイタンも
なんでタイタン
どっかで買い取ってネーミングライツ買い取ってタイタンスタジアム、タイスタ、
まあ
タイスターを
買い取れるだろうけど
ね。買い取れるか分かんない、結構違うんですよ値段って、本当にばらつきあるんでね、もしね、なんか
いやいや、まあ買い取れるでしょ。
買い取れないでしょ。井口スタジアムにします、じゃあ。
うん、
ちっちゃい
猟銃暴発スタジアム、
そんなできるかも。それこそだって鳥取県にあるちっちゃい、うん、ちょっとちっちゃめのサッカー場は、うん、野人岡野から取って野人スタジアムっていうのもあるんで。
それ誰か金出した。
それ鳥取県に岡野選手が貢献してるっていうのでつけてるんですけどね。
あそうなんだ。
そういうのもあるんでね、なんかいろんなのあるんで、そこら辺も調べてもらえれば名前とかも ね楽しいと思うんでね。ということで今日のブチ押し国立競技場でした。いつかはね試合してみたいです。ということでコメント来ましたね。タイプのやつ練習台にされてる気分。いやそうですよ、別にそうですから、それも含めてね、いえ、その僕の成長をね、
ああいいじゃないですか、
これ分かんないです、本当2ヶ月
後お互い的なね、
バシッと、うん、タイプのやつかで、それが流行る、うん、となる、それを私最初練習してたから ね私で練習してたからねって
言いますからね。
どんな偉そうな立場なんで、こっちはもうお前練習台にしてやってるぞみたいな、うん、いやそんなことないですよ。ちょっとね、ぜひ そっちもお願いしますということで。
そう思ってますよ本当は、ね、
思ってないです、以上ブチ押しでした。ちょっと今のつぶやき怒ってる感じかだけちょっと気になりますけどねということでもうエンディングなんですけど告知いきましょう。
お腹真っ黒ですからね。
タイタンライブレア、
はい、
が5月18日金曜日19時からということで、シネマライブ終わったと思ったらもうすぐタイタンライブレア来ますからね。
なんか早いですね。
早いですね。ゲストがドキドキキャンプさんということでね、まあ、それプラスタイタンメンバーが出演しまして企画ありネタありでね、やっていきますんで、ぜひねこちらも見てください。詳しくはタイタンのホームページを見てください。
はい。
次回ユーストリームタイタン放送局は5月7日の月曜日、20時からやってますんで、来週はですね、宮地大輔さんと前田バッコーさんのウロフォーもこちらが21時からありますんでね。
第2回
ですね、こちらもありますんで、ぜひ、ウロフォーちょっと説明しておきましょうかね、さっきも言いましたけど、アラフォーである宮地大輔と前田バッコーの2人が出演者ですからね、2人の青春時代に流行ったさまざまなうろ覚えのものを思い出しながら、その懐かしい人や物にまつわるエピソードを振り返るという、ね、番組なんですけどね、隔週でやってるんで、
はい、
隔週いつだっけみたいになって、さっきスタッフさんが、あれ来週ウロフォーあるっけっていう、それ自体をウロ覚えになるっていう時間がありましたけどまあ来週はあるということ
で、第1週と3週でやるみたい。
そうですね、第1週と3週の月曜日21時からありますので、タイタン放送局は20時から通常通りありますので、はい、お願いします。ウエストランドのブチラジではメールを募集しております。すべてのコーナーへのメールはですね、ブチアットマークタイタン -happy.jp buchi@titan-happy.jp までね、送ってくださいねということなんでね、
はい、
ちょっとね、タイプのやつもどんどん送ってきてくださいね。
そうですね、
どんどんやってきますんでね、お願いします。まあ、ウィキツヤマもそうですし、教えてウエストランドも引き続きやってますんでね、
教えてくださいよ本当にね。
教えてくださいって教えるのはこっちですから、聞きたいことあればね、どんどん送ってきて、
井口様に教えをこうてくださいね。
そんなことないですからね、これやるためにもうすげえ僕が偉そうなやつみたいになってきますけど本当にね、
偉いですから、
ね、いや偉くないで、
もう
偉い人なんていないこの世に。そんなに人に偉そうにしていい人はいないですからね皆さんあってのブチラジですからお願いします。
そうですよ、
ということで、今週ここまでです。また来週、さようなら。
ありがとうございました。